第一サムエル記の17章41節から47節。そのペリシテ人も盾持ちを先に立てダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を止めた時、彼を蔑んだ。ダビデが若くて童顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃って、お前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アーメン。それではお祈りいたします。主よ、あなたは剣や槍を使わずに救い出すことのできるお方です。私たちは剣や槍で何かしら立ち向かおうとしますけれども、しかし我らは立ち向かうための武器防具は、それは主の言葉であり、信仰の大盾であり、救いの兜であり、霊的な諸々の武具によるものです。今日私たちもこの霊の戦いにおいて、真理の戦いにおいて、そして続く現実の戦いにおいて勝利者となることができますコツを主を与えてください。この語るしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清め、命の言葉、それを天からいただき尽くさせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしました箇所、聖書の、ね、中間書の方では、ね、このゴリアというとダビデの舌戦は、ね、と書いてあるんですけども、舌戦、ね、下の戦い、ね、よく、なんか、戦国時代のそういう戦いの記憶で、ね、行われた名舌戦とか、ね、そういう言葉があるんですけども、でもこれは舌戦ではないんですね。真理の言葉の戦いなんです。これは世の中の戦いは、ね、剣や槍とか、ね、装備、そうしたものや、まあ、そういったいわゆる肉弾戦、ね、そういったもの、あるいは、まあ、唇による、ね、舌戦、ね、言葉の、ね、応酬、いかに巧みに相手を、やり込めるか、ね、そういう言葉の舌戦があり、またあるいは、ね、心理戦というものもありますね。立ち振る舞いとか、その時に持ち込む道具とか、ね、そういったものによって、相手を、ね、心を攻める、まあ、そういった、もろもろの戦いがこの地上にあるんですけども、でも、我らの戦いは、そういった戦いによるものではありません。真理による戦い、すなわち我らの、ね、うちにいます主イエスキリストにある戦い、ね、これを持ち込むかどうかです。これはあらゆる場面に通じます。皆さんの、その会社や、あるいは、家庭において、いろいろな戦いがあるかもしれませんけれども、ね、それらの、ね、戦いにおいて、剣とか、ね、槍とか、あるいは唇、ね、人を殺すような言葉、そういったものによって戦うものではありません。うちにいますイエス様にいつでも心を向けるべきです。ね、いつも主を思っているべきです。この主は命を養う主です。世 世の中は死の言葉で満ちております。また人間関係においても、ね、そういった死の関係、それによって人を支配しようとします、ね、親が、子供を、育てる上において、たまにそういう親が、ね、死の言葉を使ってで子供を支配しようとする親が、ね、たまにおります。最近多くなってきております、ね、要するに子供が嫌がる言葉、ね、蔑む言葉、ね、そういう言葉で、例えば言葉が何か失敗したら、蔑み、罵り、罵倒する、ね、そういう言葉をして、で子供が、あ、もうちょっとそういう言葉を、もらうのは嫌だから、ね、だから、そのことをやめよう、ね、そういうふうに、持っていこうとするんですけども、でも罵倒され、ね、罵られたら子供どうなるか、へこみますね。子供出なくてもへこみます。へこんだら、なんだか物事をすることが嫌になります。でそれで、確かに、ね、嫌なことを言われたくないから、ね、まあ、あることをやめるとするんですけども、でもやめたところで、ね、命を養う言葉、綺麗な言葉、報酬を受けるような言葉がないとするならば、ね、ただただ世の中は、ね、何か、罵倒に満ちていて、蔑みに満ちていて、でそれでその蔑みを、ね、かろうじてかわしていくだけの、そういう、ね、ただただひたすら、こう闇の、ね、死の言葉を避けるしかない、ね、希望が見出せない、そういうふうな子供に、そういうふうに、ね、蔑み罵倒の言葉で育てられてしまった子供はそういうふうになっていき、そしてそのような大人になっていってしまいます、ね、周りを蔑み、ね、罵倒、ね、言葉巧み、真の言葉で人を支配しようとする。で結局、ね、周りを、ただただ傷つけていくだけ、ね、そして何の希望も見出せない、ね、そういう世の中にどんどんどんどん言葉で、ね、人を組み立てていってしまう、ね、そういう悪循環、ね、それが、まあ、今、本当に時代が進んだ現在、そのような死の言葉で満ちているような、ね、そういう状況があります。特にこの命の言葉がない国の中においては、ね、そういうことが、ね、はびこっているわけですね。ペリシテにおいては、ね、ゴリアテ、ね、まあ、体が大きかったのみならず口も、ね、大きかったわけです。そしてこの罵倒の言葉、罵る言葉、そして、蔑む、ね、相手を、標的にして笑い者にして、でそれで相手の、ことを蔑む、そうして、場の空気を支配して、ね、多くの人々を、その自分がターゲットとする相手を、ね、多くの人々にとっても笑い者にして、でそれで上げつらって、そのように、自分自身が支配者になっていく、まあ、ゴリアテはそのようなことの、まあ、きっと、まあ、プロだったんでしょうけれども、秀逸学びました。そのような言葉に対してどうやって対処していくべきか、真理の言葉によって、ね、対処していくんですね。ダビデはその言葉を真理によって、ね、上塗りしました、ね、神がどのようなお方であるのかによって、ね、上塗りしました。主はイスラエルの先人の神、万軍の主です。でこの万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ、ダビデははっきりと宣言しました。皆さんの前にね、もろもろの、攻撃があるかもしれません、ね、この世の中の人間言葉、あるいは、ね、霊的な言葉、ね、思いの中に浮かんでくるもろもろの汚れた言葉、思い、ね、そういったもの、そういったものに対して皆さん、イエス様をいつも呼び込んでるでしょうか、ね、イエス様を抜きにして何か、ね、ただただ漫然とした絶望感に、ね、漂っていないでしょうか。心を漂わせていないでしょうか。イエス様を呼び込んでください、ね、皆さんのうちにいますイエス様は、そのような悪霊サタンをゲヘナの火に投げ込む権威をお持ちの方、その我が主イエスキリストの名前によってお前に立ち向かうと、ね、イエスキリストの名前によってお前を縛る、お前は出ていけ、ね、そのように、ね、イエスキリストがどなたであるのか、真理の言葉によってそのものを、ね、縛りつけることができます、ね、何しろ、ね、そのものどもをゲヘナの火に投げ込まれる権威のお持ちの方、もうそれだけでも相手は、ね、闇のものどもは震え上がって、ね、お前を縛ると言われたら、ね、縛られるしかないんですね。皆さん信仰を混ぜてそれを宣言してください。 皆さんのうちにいます主イエス様はとても力強いお方です。その、ね、言葉なるお方、イエス様は誠に、ね、言葉なるお方です。この言葉なるお方を、その言葉を宣言するんです、ね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、ね、初めに言葉ありきなんですね。このダビデ対ゴリアテの、戦争、最終的には、ね、ダビデが勝利して、もうダビデの言葉通り、ね、ゴリアテの頭と胴体切り離すんですけども、初めに言葉ありきなんですよ。それも信仰を混ぜた言葉ありきですから、ね、イエスさんはよくあなたの信じた通りになれ言われるんですけども、ね、本当に例えば百人たちは素晴らしい信仰の持ち主でした、ね、イエス様はお言葉一つで自分のこのしもべの病を追い出すことができる、ね、ただお言葉を与えてくださいと百人隊長は言いましたね。そうです、言葉によって、ね、病は追い出される。イエス様はお言葉によって病を追い出し、悪霊を追い出し、この世のあらゆる諸々の死に属するものを、ね、イエス様が追い出すんです。だから皆さん、ね、イエス様の御名を信仰を混ぜて、ね、用いる、これはとても本当に得なことですね。使わずには、ね、折れない、使わなければ損なんです。で皆さん、ね、使わないで、もう期限切れになってしまった、ね、そういうクーポン券とかそういったことよりもですね、イエス様の言葉を使わないでいればやあらゆる機会を損じているんです。であの時点でもっとイエス様の言葉を用いて信仰を持って宣言していれば、あんなに人生の時間損せずに済んでいたのに、あんなに、ね、悪霊サタンに、ね、ゴリアテに好き放題言わせなくて済んだのに、ね、あの40日間一体何だったんだって思えるほど、このダビデとゴリアテの戦いはあっけなく、ね、終結しましたね。それと同じなんです。イエス様の言葉、真理の言葉を、ね、信仰を混ぜて宣言して、そして立ち向かう、ね、宣言したならば行動するんです。するならばもう暗闇はあっさりと、ね、引き下がるしかないんですね。だから私たちはこの言葉、これをもっともっと、ね、重要視するべきです。御言葉によって上塗りすること、私たちは、ね、どのような言葉を、ね、日ごと互いの間で言い合うべきか、ね、世の中は死の言葉がはびこっております、ね、子供たちも本当に親から死の言葉によってたくさん、ね、傷を受け、また縮こまってしまってる、ね、あれをしようとすると怒られるんじゃないか、これをしようとすると怒られるんじゃないか、ね、親がそういう風な感じだとそういう風になってしまう、ね、社会に出てみると、ね、社会は、ね、大人たちは、ね、何かしら冷たい、ね、機能的な言葉で、それで自分はその何がルールであるのかよくわからない、でも社会は何かしら暗黙のルールがあって、よくわからないルールがあって、ちょっとでもそれに反するともう冷たい言葉、罵声の言葉が浴びせられる、でビクビクしながら社会に出ると、ね、人々からは、ね、あざけりの対象になってしまう、まあ、そのようにしてですね、死の言葉、あざけりの言葉によって、ね、育てられてしまうと育ってしまいます。皆さん、真理の言葉によって育てられてください、ね、世の言葉を鵜呑みにするよりも御言葉を鵜呑みにしてください。私たちはですから、この生徒の交わりの中において、教会の交わりの中において、ね、どういう言葉を、唇に上らせていくべきか、ね、エペソ人への手紙の5章、3節から開きたいと思います。ここもですね、唇からの言葉、これをいかに、ね、気をつけるべきか、パウロがエペソの生徒たちに、ね、アドバイスしております。エペソ書の5章、3節から、11節までお読みするんですけども、3節から、あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧乏もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことはよくないことです。むしろ 感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神のとの御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。アーメン。ですから生徒にふさわしい言葉を口に上らせなさいと、ね、以前あなた方は暗闇でした、ね、暗闇の言葉、ね、死の言葉、人を、ね、蔑み、人を恥ずかしめ、人を笑い物にする、あざけりの言葉、ね、以前は暗闇のような、ね、そのような中に住んでいたとしても、でも今はあなた方は主にあって光とされました。だから光の子供らしく歩み、そして、ね、生徒にふさわしい言葉を、ね、口から上らせなさい、ね、ここにおいては、生徒にふさわしく不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけませんと。人は口の結ぶ身によって、ね、生きるものです。唇から、ね、蔑み、ね、罵倒、罵り、あるいはこういう下品な冗談とか、愚かな話、ね、これらの口から出てくる言葉によって人は、ね、その身を刈り取るものです。だから、ね、口に上らせることはいけません、ね、心の中に、ね、思いが湧き起こって、あ、口に上らせようだって、そしたら、口をうって抑えるということも有効ですね。ただ最も有効なことは確かに、ね、口で抑える、それは大事です。口に上らせない、ね、したら、ね、その唇の結ぶ身は結ばなくて済むんですけども、問題は心ですね。そういうふうに、ね、湧き起こってしまう心、あ、ここで下品なことを言いたい、あ、ここで、ね、人をあざけり言葉をしたい、ね、そういう心、それはイエス様に取り扱っていただくんです。イエス様、今私のこの心、どうしようもない心、ね、人を傷つけてばかりのいる心、ね、礼拝、聖なる時を怪我してばかりのような、そのようなことが湧き起こらせてしまうようなその心、ね、思い、イエス様、それをどうか取り扱ってください、取り除いてください、イエス様助けてくださいとね、胸を打ち叩いて、するんです。それをしていくならばイエス様は助けてくださいます。イエス様は生きておられます。イエス様に助けていただくんです。心の内が、思いが、そして過去の、ね、記憶が、そういった汚れ、また傷、そういったものに満ちているならば、癒し主であるイエス様に癒していただく、でまた清めてくださる、ね、たとえあなた方の罪は火のように赤くとも雪のように白くしてくださるイエス様の名前によって、我が心の内の汚れを出て行け、清められよ、雪のように白くさえよって言葉で上塗りするんです。ダビデがゴリアテの死の言葉を上塗りしたように、皆さんの心の内側の過去の記憶も御言葉によって上塗りしていくんです。ね、古いプログラムは、ね、書き換えて新しく、ね、されていくんですね。この、そこにあるパソコンとか、ね、どんどん書き換えられていきます。それによって、ね、古い言葉、ね、プログラムも言葉なんです、全部、ね、古い、弱い、また不完全な間違いに陥れてしまうような言葉をどんどんどんどん、ね、御言葉、ね、真理によって皆さん上塗りしていってください。していくならば、皆さんの弱さはどんどん、ね、補強されていき、取り除かれていく。そして皆さんは、ね、人を傷つけるものではなく、人の命を、ね、立て上げていくものになっていくことができます。でもう一箇所、ローマ人への手紙の、14章を開きたいと思います。あ、すいません、15章です。ローマの15章 ローマの15章の1節から、6節までをお読みします。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。この間も、引用しましたけれども、力のある者は力のない人たちの弱さを担うべき。力のない人、弱い人、あるいは、まあ、ちょっと愚かだなと見える人、そういう人たちは蔑むのではなく、その弱さを担うべき。その人の、徳を高めるようにしていくべきなんです。2節から、ね、私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。アメン。でキリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなた方をそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒め称えるためなんです。アメン。でイエス様はあざけり罵り罵倒を十字架の上で浴びせかけられました。けれどもね、むしろこの3節見ますと、キリストイエスでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。でイエス様はそしられました。そしる人々のそのそしりがイエス様の上に降りかかられました。皆さんもね、誰かのそしりの言葉皆さんの上に降りかかられたことがあるでしょうか。でもイエス様も同じだったんですけど、でもイエス様はそれらに勝利しました。そしりの言葉によってそしりで返さず、あざけりによってあざけりで返さず、脅すこともせず、ただ全てを正しく裁かれるお方の御手に委ねられました。そしてイエス様ご自身は、人をそしることはしませんでした。自称、イエス・キリストの働き人だと称する人間やあるいは霊が、皆さんをそしるとするならば、その人間や霊はキリストに属するものではないですね。その時点で、そしった時点で。なぜならイエス様はそしるお方ではありません。聖霊は、皆さんをそしるものではなく、パラクレートス、助け主なんです。弁護者なんです。もし聖霊だと自称する霊がですね、そしるならば、それは、パラクレートスでは全くありません。悪魔サタンに属するものです。そしる、それは悪魔サタンの性質ですね。人をあざける、そしる、笑い者にする、これは悪魔サタンの性質です。それらのものは、イエス・キリストの御言葉によって塗り消して、そしてむしろそのものとは御言葉の剣によって薙ぎ払うんです。聖霊様は、立て上げる霊、助ける霊、慰める霊です。この5節に、どうか忍耐と励ましの神が書いてありますね。神は忍耐と励ましの神です。神様は励まされる神様なんですね。忍耐と励ましの神、励まし、ギリシャ語でパラクレーシス、これはどういう意味か、そばにいて助けてくれるという意味です。神さんはそばにいて助けてくれる神。パラクレーシスはそばにいて助けてくれる。パラクレートスは助け、弁護者、そういった意味です。聖霊様は弁護者です。ですから、このイエス様、この聖霊様、この忍耐と励ましの神様、 その方に似てくれば似てくるほどに人をそしる言葉、あざける言葉はどんどんなくなっていきます。そして、ね、どんどん励まし、人を立て上げ、人の徳を、ね、どんどん高めていく、そのような人へと作り変えられていきます。皆さんの親が、本当に人を立て上げる、子供を立て上げる、ね、子供を弁護する、子供を愛する、ね、そういう親元で育てられたらもうどんなに、ね、素晴らしいでしょうね。皆さんの父なる神様はそういうお方です。もし親がね、蔑み、あざけり、罵り、罵倒、それによって子育てしようとするならば、本当にどんなに恐ろしいことでしょうか。世の中はそのような死の言葉、死の教育法で満ちております。どうか皆さんはこのキリストにあって、命の言葉によって人を養い、育て、そしてもし偽りの言葉、蔑みの言葉、それらが来たならば、このダビデのようにそれらを真理で打ち消し、そして皆さん自身はキリストの似姿へとどんどん作り変えられて、またキリストに慰められ、励まされ、弁護され、そして立て上げられていくことによって、どんどんキリストの性質を身に帯びていきましょう。このキリストによって立て上げられて、神の子としてこの偽り、暗闇に満ちたこの世界をどんどん命の言葉で、真理で、光で塗りつぶしていく光の子供である皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、あなたに似たものとされたいです。どうか私たちを、傷ついている私たちをその傷に見ておいて癒してください。慰めてください。共にいてくださり、助けてください。それによって私たちは立て上げられ、あなたの似姿へと作り変えられていくことができます。過去に受けてしまったもろもろの傷、もろもろの蔑み、罵倒、それらによって嫌みてしまっている私たちを、あなたが光で塗りつぶしてくださるように、光で打ち消し、光によって勝利させてください。そして私たちはむしろ人を徳を高め、敵となることをし、人を立て上げ、人の命を育てる、育む、そのような命のものとなさせてください。それでこそ私たちは人を育成し、働き人を育て、彼らを守ることができるようになりますから、イエスよ、どうぞまず我らをのこの傷ついた道の、そのあるかないかを調べ、我らを常しえの道へと至らせてくださり、そしてあなたの道、真理、命へと歩ませてください。立て上げてください。あなたのものとし、御国のもの、天国人として立て上げてくださり、ますますあなたのご性質へと、完成へと至らせてくださるように、どうか生徒たち一人一人をそのようにしてください。私たちをそのようにしてください。助けてください。私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主、本当に死の言葉、災いの言葉に満ち満ちている私たちの世界です。私たち自身、キリストにあって生きようとしていながら、主よ、命の言葉、真理の言葉よりは死の言葉に直して、人間の言葉を発しながら生きているのも今の実情です。主よ、あなたが私たちを許してください。本当に死の勢いの多いその言葉に対して何にも物言えずに過ごしてしまう40日40夜を迎えることはありませんように、主よ、あなたがあらゆる死の言葉に対して、あなたの力強い権威、力、威力に満ちたその言葉を私たちに与えてくださり、そして権威、力、威力に満ちた言葉を持って、この世の勢いを、この世の死の言葉を勝ち得て余りあるものでありますように、主を助けてください。そのためには私たちも、主を旅で東洋、御心にかなったものにならなければなりません。主が愛するものを愛して立て上げ、育んでいくものにならなければなりません。私たち一人一人が何にもできないこの羊に対して、世話すべきその全てを本当にしっかりと世話し終えたその旅でのように、主よ、私たちもそのような 働き人でありますように祝福してください。そしてあなたが愛するものを愛し、あなたが忌み嫌うものを忌み嫌うことによって、イエス・キリストにあって御心にかなったものになり、時にかなった真理の御言葉でこの世の勢いに満ちた言葉を全部打ち消していくことができますように、それを裁いていくことができますように、踏みつけていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日ゴリアデとこの旅での対決、それが本当に主よ、人間の力と力のぶつかり合いではなく、主よ、この世の言葉、この世の悪に満ちた死の言葉に対して、真理と命に満ちた御言葉によって打ち勝った決戦です。主よ、これを私たちはしっかり覚えて、私たちも自分の力で世を勝とうとするものではなく、主が私たちに与えてくださった御言葉の真理で、この世の溢れているその全ての言葉を支配していくことができますように、打ち滅ぼしていくことができますように、私たちを祝福してください。今日言葉による勝利のその秘訣を私たちに教えてくださったことを、学ばせてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。